こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。温暖化で日本の海に何が起こるのか、水面下で変わりゆく海の生態系は、科学ジャーナリストの山本智之が日本近海で進む海洋温暖化と海洋酸性化を生態系漁業、食文化の接点から解説する一般向け科学書である、地球温暖化は猛暑、豪雨、海面上昇といった陸上から見える現象として理解されがちだが、本書の焦点は見えにくい海中の変化にある。日本近海では水温上昇が世界平均を上回るペースで進むとされ、わずかな水温差でも生物の分布、そば漁獲される魚介類の季節性に連鎖的な影響が及ぶ。本書は取材経験を踏まえつつ、沖縄などに見られる変化から将来像を考え、サンマ、サワラ、カキ、ホタテ、アワビ、海苔など身近な食材の問題へ視野を広げる。気候問題を抽象的な環境論に終わらせず、日本の海と食卓の変化として捉え直すことが目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、水温が1度上がることは、海の生息環境の境界を動かすことを意味する。本書の出発点は、たった1度という水温上昇を小さな変化とみなしてはならないという認識である。海の生物は陸上の動物以上に周囲の水温、海流、餌、生息場所に強く否定される。水温が変われば、ある種が成長繁殖しやすい海域とそうでなくなる海域の境界が移動する。その結果、南方系の生物が従来より北の海で見つかる一方、冷たい海を好む生物は生息域を狭める可能性がある。重要なのは、変化が単に魚の顔ぶれが入れ替わることではない点だ。捕食者と餌生物、海藻とそれを利用する動物、漁場と漁業者の知識といった関係は、長い時間をかけて地域ごとに成り立ってきた。分布の移動はそれらの関係全体を組み替える。本書は日本近海を全球的な気候変動の受け身の舞台ではなく、温暖化の影響が具体的に現れる現場として示す。気温だけでなく海水温の推移に注意を向けることで、日々の食や沿岸環境の変化をより正確に理解できるようになる。次に、海の熱帯雨林の変貌から藻場と沿岸生態系の連鎖を読む。本書は沖縄のミラウミを手がかりに、温暖化が豊かな沿岸生態系をどう変えるかを考える。サンゴ礁を含む暖海の生態系は多くの生物を支えるが、水温上昇はその安定を保障するものではない。高水温が続く局面や海洋環境の変化は、生物群集の構成や生息場所の質に影響しうる。さらに、日本各地の沿岸では昆布、わかめ、海苔などの海藻や海藻が繁茂する藻場も重要な論点となる。そばは単なる水産物の産地ではなく、稚魚や小動物の隠れ場所、餌場となり、沿岸の生態系を支える基盤である。したがって、海藻が育ちにくくなることは、食用資源の減少だけでなく、次世代の魚介類を育む環境の弱体化にもつながる。本書の価値は、目立つ大型魚の増減だけではなく、海底や沿岸で進むこうした基盤的変化へ読者の視線を導くことにある。ただし、海の状態は温暖化だけで決まらず、海流、都市ごとの変動、地域の利用圧なども関わる。単一の原因で即断せず、複数の環境要因と長期観測を踏まえて理解する姿勢も示される。さらに、季節の魚介が並ぶ食卓は生態系の変化を映す身近な指標になる。日本の魚食文化には、春のサワラ、秋のサンマ、冬のカキやフグのように旬と地域性を結びつける感覚がある。本書はこの食卓の四季が海洋環境の変化と無関係ではないことを論じる。海水温や海流の変動は、魚介類の回遊時期、産卵や成長の条件、漁場の位置に影響するため、漁獲量や店頭に並ぶ時期、産地の変化として現れ、ここで注意すべきなのは、特定の年の不良を直ちに温暖化だけで説明することではない。漁獲には資源量、漁業の方法、海況の短期長期変動など多くの要因が関わる。本書が促すのは、個別の出来事を単純化するのでなく、長い時間軸で生物分布と海の条件の変化を読む見方である。一方、南方系の魚種が増えることは、必ずしも食卓の貧困化だけを意味しない。従来の馴染みの魚を守る努力と並行して、新たに利用可能になる魚を持続的な資源として生かす調理法、流通、消費の工夫も必要になる。気候変動への適応は、失われるものを数えるだけでなく、変化した海との関係をどう設計するかという課題でもある。そして、温暖化と重なる海洋酸性化は、貝類、甲殻類、藻類に別種の圧力をかける。本書は水温上昇に加え、海洋酸性化を日本の海におけるもう一つの難題として位置づける。大気中の二酸化炭素の一部は海に吸収され、海水の化学的性質を変化させる。こうした変化は、炭酸カルシウムを利用して殻や骨格を作る生物にとり、とりわけ重要な問題になりうる。貝類や甲殻類などへの影響が懸念されるのはこのためであり、食用種やその餌となる生物まで含めれば、 影響は生態系の網の目を通じて広がる可能性がある。また酸性化と温暖化は別々に作用するとは限らない。水温、栄養塩、溶存酸素、沿岸の局地的な環境条件が重なれば、生物が受ける負荷も変わる。本書は海の問題を熱くなる現象だけに還元しない視点を提供する。酸性化は人の目で直接見分けにくく、海面上昇や異常気象ほど二常的な話題になりにくい。しかし、将来的な水産資源や養殖を考える上では、監視と研究を要する基礎条件である。温暖化対策を考える際、海が熱を吸収するだけでなく、二酸化炭素も引き受け、その結果として変化することを理解する意義は大きい。最後に、未来の寿司屋を問う視点が、気候科学を漁業と消費の選択へつなげる最終章のどうなる。未来のお寿司屋さんという問いは、本書の科学的議論を生活者の実感へ接続する装置である。マグロ、ホタテ、アワビ、海苔など、寿司や日本の外食文化を支える食材は、それぞれ異なる生態と生産条件を持つ。したがって将来への影響も一律ではないが、海水温の上昇や酸性化、分布域の変化は、漁獲養殖供給の安定性に関わりうる。本書は、好きな魚が明日から消えるといった単純な予言を行うためのものではない。むしろ、慣れ親しんだ食材を当然視してきた消費者に対し、その背後に海の環境、生物の生活し、漁業者や養殖業者の営みがあることを意識させる。現実的な対応には、資源状態を踏まえた漁業管理、環境変化の継続観測、養殖技術の改善、変化した魚種の利用法を広げる市場と食文化が必要となる。日本は海産物が日常生活に深く入り込んでいるため、海洋変動を理解することは専門家だけの課題ではない。本書の問いは、何を食べ続けたいかだけでなく、変化する海から何をどのように利用するのが妥当かを考えさせる。結論として、本書は、気候変動に関心はあるが、海の中で何が起きているのかを具体的に知りたい読者に適している。海洋生物や水産業を専門に学んでいない人でも、サンマ、カキ、昆布、のり、寿司といった身近な入り口から、海水温、種の分布、そば酸性化という論点をつなげて理解できる。また、漁業、養殖、沿岸地域、食文化、環境教育に関わる人にとっても、科学的な課題を生活と産業の問題として考える導入になる。類書には、地球規模の気候システムを扱うものや、漁業資源だけに焦点を当てるものが多い。それに対して本書の特徴は、日本近海を中心に据え、水面下の生態系変化を食卓の変化まで一続きに描く点にある。とりわけ、温暖化だけでなく海洋酸性化も取り上げ、単純な因果関係に回収しない姿勢は重要である。読後には、ニュースの不良や見慣れない魚の出現を単発の話題ではなく、観測すべき長期的変化の一部として見る視点が得られる。環境問題を遠い将来の抽象論ではなく、地域の海と食の選択に関わる現在進行形の課題として理解させる一般向け海洋科学書である。ご支援いただける場合は、山本智之ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。